佐川さん後半部分をお聞きください。
リズムで言うと逆にその、うん、なんていうのかな、自分たちのさえ良ければいいっていう目線っていうのもそうじゃないよっていう話じゃないですか。
そうですね、
でそうなった時にそのまあちょっと話元に戻ると、はい、そのインターネットにの向こう側にいる人たちっていうのは、うん、世界とつながってるわけですよね、でその人たちにとって何が意味があるかないかっていう選択だったんですよ。それはこのポッドキャストをやるっていうかネットラジオをやってた時にたちまち向こう側が別に決まってるわけじゃないよっていうのがもうすぐに分かってしまったので、そこで葛藤があって180度変わったんですね。ただやり方が変わればまたそのローカルに行くっていう手があるんだろうなっていうのはなんとなく最近思ってるんですよ。
そうです
よね。例えば本みたいなものだと、やっぱり地域の盛り上がりがないと、こう埋めていくっていうことは無理じゃないですか。
そうですね。
で、そうなった時に、じゃあその本を埋めて、その先に何ができるかなっていうと、まあこれこの間 BJ とも話したんですけど、うちのクリラジのね。そこに行けば手に入る情報っていうのを、その GPS なりフォンのその Mac アドレスから入手できる、その場所ですよね、その人がいる、まさにその人がいるその場所。そこが確定できれば、そこに対してアプローチできるんじゃないか。例えば、ポッドキャストなんかでも、世界に向けてじゃなくて、今まさにその人がそこに立ったら、やっと聞けるポッドキャストみたいなものも、あるんじゃないか。
この間産業短期大、技術短期大学の貝沼先生も、そこ通った時にプッシュするような情報を出すとかなんかいろいろ話してたんですけども、
そうです。あの観光地なんかでここには何年に何があってこういう言われがあってみたいなのが、もう強制的にその音がかかるとか、でその合隙間にそこの角を曲がるとあの美味しいカレー屋さんがありますね、みたいなのも間に入ってくるみたいな、その産業とその文化とミックスさせる方法とかあるんじゃないのかとかね。
その辺のね、なんかこう、ツールとして、やっぱプログラムは専門家がいないとできないような、ハードルが高いとね、なかなか難しいなと思うんですけども、CMS みたいなね、なんかここにアクセスすれば、登録して、どんどん画像を登録していけば、そういうのができちゃうよみたいな、ポータルができるといいなと思うんですよね。
そうですね。で、そのフォンっていうのがどうしても、フォンのアカウントがないと使えないものですよね。さっき、冒頭の話ありました。はい、でもその Google と Skype だけはアカウントなくても使えるんですよ、フォンのアンテナ経由で。
ね、
っていうことは、なんとか Google のサービスだけ使ってそれができれば一番いいわけですよね。
そう、それをなんか今年の2月からずっと苦面してるんですけども、マップを作っても例えば新しいデバイスの iPhone、iPod Touch できて試してみると、マップが見れなかったとかね。なんかいろんなまだその技術の隙間がいっぱいあって、やろうと思ったことがなんだこっちはできないのかみたいなね、やっぱ出てくるんですよね。
いや、それはまあカット&エラーっていうかやりながらやっていくしかないと思うんですけどね、いろんなことは、条件が揃うまでは、ただでもそういう可能性っていうのが地域だからできることっていうか、その場所のローカルに向けた情報だから、地域の CM を世界に流す意味
ってないですよね。ないんですよ。
だけどもそこに行った人たちにはその駅に降り立ってとりあえず飯食おうかって言った時に、なんか情報がプッシュしてくれれば非常にありがたいんですよね。
そうですよね。
だからそこがやっぱり使い勝手だと思うんですね。だからツールによって相手が誰なのかっていうのが、ポッドキャストの時はその世界相手だったんだけど、違うサービスだったらまた違うやり方があるかなと。
そうですね。
で
その辺を例えば下関でやったことも他の、例えば北海道でも活用できるみたいな、やっぱりこうオープンソースでみんながこう乗り合っていけるような、いや気づき合っていくような協力関係って必要だろうなと思うんですよね。
そうですね。
その
何か誰か、だからいろんな場所でそれぞれ独自開発するというよりも、成功例を持ち寄るっていうのが一番簡単だし、
そうですね。
話は早いですしね。
例えばそういうね、うん、あのポータルというかその成功例の集積場所が例えば常さんでもいいし、
うん、
まあね、クリラジさんでもいいし、花坂ラジオじゃちょっと荷が重いしみたいなねその辺をね、どういうふうな形で、
うん、
横のつながりをきっちりつけていこうかっていうのがね、うん、今悩み
で。でも、フロンティアじゃないですか、坂田氏が。
うん、まあ、
本プロジェクトに対しては。
ね、本当フロンガスなのかフロンティアなのかわかんないんですけども。
だから、そこに、ああ、そこがやってるんだねっていうのは、もうそれだけで価値があるんじゃないかな。
うん。まあ、その辺を、うん、価値を認めていただければ、まあ、推進役として旗振り役として僕なんか、今ね最近思ってるんですよ。去年まで1年間ほとんど露出しなかったのはやはりこう自分をさらけ出すって恥ずかしいことじゃないですか、
うんうんうん、
ね、佐賀さんなんか毎回 金曜日の夜とか自分のお顔をずっとユーストでさらけてるでしょ。
あれ知らないうちにやられてたん
ですよ。そうなんですか。
さっきまで帯尾さんに今カメラ向いてたのにいつの間にとか思って自分では見てないのでね。
あ、そうなの？
見てると喋れないですよ。
だからもうね、ああやってやっぱり露出するってことがずっと抵抗感はあったんですよ。でも、露出しないことには、そのプロジェクトそのものを忘れ去られてしまうということを強く自分の中で戒めて、
はいはい、それはそうでしょう。
ね、自分が恥かくぐらいでこのプロジェクトが知られるんだったらいいじゃないかと。
うんうん
う
ん、
もう45だし、あと15年したらもう60だし、もうメタボだから死んじゃうんじゃないか。もう15年もう1日1日頑張るしかねえじゃんみたいなそういうノリはあるんですよね。
開き直りが大事です。
そうそうそうそう、結構開き直ってますよ。
うん、それはね、開き直ると人間強いですから。
そうそう、
ね、何でもできますよね。
本当ですね。だから結構このポッドキャストなんかも、うん、最近はもう全然なんか誰が聞いてるとかそんなこと考えないで話せるようになってきましたよね、うん、自分の言いたいことを結構素直に話せるようになってきたかなと思いますね。
そうですね。
うん、まあ、そんなんで、ぜひね、栗林さんとの連携も、今度何、僕、この間言ってたじゃないですか、チャットで、ね、栗林さんに今度出ていただけますかなっておっしゃってましたけども、うんうん、はいはい、そんなタイミングありそうですか？
ね、もうちょっと落ち着いてからお願いしたいなと思うんですよ。今、番組変えたばっかりで、ね、ふらふらしてるんでね。はい、こっちもドキドキしながらやってて。
でも佐賀さんね、ぜひね、フォン、クリアジフォン曲かなんか作ってくださいよ。
ああ、なるほどですね。う
ん、ずっとフォンをモニタリングしていくとかね。だから、今日もずっと昼、常さんとちょこっと話してたんですけども、うん、なんだっけ、フォンのつながる街プロジェクトだっけ、なんだっけ、なんかあったよね。で、例えば、まあ僕もミクシーのマイミクさんで、まあ、イタリア在住の人が何人かいたり、
うんうん、
ギリシャにいたりとかスペインにもいて、うん、フランスにもいてイギリスにもいるの で、うん、でそういう人たちに、リポートをねスカイプでしてもらおうかなとかも思ってはいるんですよ。
ああ、そうですよね。茅ヶ原さんとかフォンジャパンの、真島さんとか、
はい、
お願いしてとかできないのかな、無理なのかな。
あ、まあ何をお願いするのかその辺がね、
体質とか現状の、だからみんな最近フォンに対して少し腰が引けてるムードがあると思うんですよね。
そうですね。でもこの間までおっしゃったじゃないですか、うん、やっぱりフォンはインフラであって、そのインフラを支えるのがサポーターであるコミュニティである私たちだということでね、
うん、
結局だから、ね、僕はいきなりフォンジャパンにお願いしに行って、情報出してくださいっていうスタンスは結構、あまり真島さんとかもちゃんと連絡取ろうと思えば取れるんですけども、
うん、違うかなっていう気がしてる
ってことですね。そうしてるんですよね。だから、
うん、それはそうですね。
そうなんですよ。自分が頑張って
あんまり乗っかっちゃりすぎるとですね、
うんうん、まあもう変な話100台提供してもらってるので、
うんうん、
まあ、それに対それだけでももう十分なわけですよ。あとはもう結果出すのがこっちの仕事なので、
うんうんうん、
で、まあ、ある程度結果を出してね、ここまで来てどうしてもここから先はフォンジャパンの力がどうしても必要なんだよって言ったところまで来たらね、まあ、お願いするのはやぶさかじゃないですけども、
うん、
今の段階で、いたずらに近寄ってってお願いしますっていうのも違うんじゃないかなって思ってはいるんで、
うんうん、そうですね、
うん、
それはあるかもしれませんね。
そうですね。だからまあ実際に例えば、まあ、ミクシーつながりマイミクさんに、フォンどのあたりでつながってますとか使ってる人結構いるんですかとか、うん、そんな情報を聞くぐらいは自分たちでもできんじゃないかな、
うん、
とも思うし、逆に言ったら、リスナー数の多い栗林さんの曲、うん、フォン曲でね うん、それやって、例えば僕、そこの中にいろんな人を呼び込んで話するとかっていうのはできるのかなとも思いますけど、うん、ただちょっとなまってるんで。
フォンをどう使うかっていう目線、だから技術専攻で行く人たちもいれば、うん、はい、そのインフラとしてどう使おうとかコミュニティをどう作ろうって言ってる人たちもいて、はい、千差万別なんで、でもそれはそれで面白いと思うんですね、そこでけんけんがくがくするのは。
で、まあ、例えば具体的にね、知識はないんだけど、こういうことをやりたいんだって言った時に、うん、ああそれだったらうちらは助けてやるよって、
うんうん、
まあもちろんね、手弁当だけどみたいなね、
うん、
まあ、そういうノリでできる環境があれば面白いなと思うんですよ。
なるほどですね。ただ、うん、情報交換ですよね、一番必要なのは。
あ、そうですね、
うん、他でどうやってやってるっていうのを知れば、うん、無駄に労力使わなくて済みますからね。
そうですよね、
うんうん、
その辺がそれはどうしてこう風通しが悪いのかなっていう、うん、感じますよね。
そうなのかな。あの、まあ、ブログなんかでもいろんなところで書かれてますよね。
でも最近なんかフォン関係の、
うん、
話題っていうのがなかなか出てこなかったりなんかしてて、見に行っても、うん、なかなかね、どういう状況なのか分かんないですよね。
うん、
うん、
そうですね、そこですよね、そうやはり。
そうなんですよね、うん、まあ、それを言われたので常さんに、うん、逆上されてというかね。
逆襲されたの？
いやいや、逆上というかね。
あ、逆上、
うん、もうね、これはもうそういうね、地域の人たちの責任が大きいですよ、地域のフォンプロジェクトの人たちが何も出さないというのは責任大きいですよっていうふうに、まあ、すごく熱くチクリとされたんですよね。
なるほど、フロンティアなんだから
広報する責
任があるだろうってことです。
それはね、うん、言われて、でもね、そのうまくいってないグダグダの状態を広報したからといって、それが何か役に立つのかって、それを聞いた人が、じゃあうちはそれを踏まえてもっとすごい成功事例を作ってやるっていう、立ち上がってくれるんだったらいいけども、それを聞いてどんどんね、
ぐだぐだぐだじゃあやめとこうになっちゃう、
そうなっちゃうんだったら言わない方がいいかなっていうのが
まずあったんですよね。それはね、でもね、考えない方がいいんですよ。あの、どっちみちバレちゃうんですから。
あ、そっか。
うん、ぶっちゃけ、これクリア10年やってて思うんですけど、ぶっちゃけたった方が、やっぱりその、うん、みんなも何とかしてやろうっていう気持ちがついてくるんですよね。
なるほどですね、
うん、もう最近 BJ 金がない金がないって言ったらお布施までしてくれるっていう人がいるっていうんで。
いや、もう実際やっぱり僕たちも、まあ、僕もそうだけど、やっぱり稼いだやつ全部ほんと垂れ流しのようにいろいろ使ってるので、うん、出張といえば、
ね、
うん、全部自腹切っちゃうので、その辺はね、まあ、出張といっても BJ さんなんかだと大阪行ったり、うん、東京行ったりっていう、うん、もう1回行けば5万10万って飛んじゃってもおかしくないような出張をこなすのでね、うん、それをやっぱり自分の稼ぎだけで賄おうっていうのは大変だなと思いますよ。
そうですね。うん、始めた時にね、クリラジ始めた時にちょっとその年配の方から言われたことがあるんですよ、うんうん、それすごく教訓になってるんですけど、
はいはい、
あの、俺がやってやったって思うなって言ったんです
ね。ああ、やらせていただいたと思えと。
うん、っていうか、まあ、
違うか。
喜んでやってんだから、それにそのなんていうのかな、
うん、
俺の方が偉いみたいに思っちゃうと、俺がせっかくやってやったのにってしてやったみたいな意識を持っちゃうと、あの、疲れちゃうよ。
そうですね、
うん、悔しくなるよって。
そうだ、まあ、それはね、今本当に最近そこは抜けてますね。
うん、
うんうん、なんか楽しく人と、
うん、好きでやってんだから、その好きなことには金かけて当たり前なんだから、ええんちゃうんそれでって言われて、あ、そうだよねっていう感じですよね。それで10年持ってるって感じですね。
素晴らしい、素晴らしい、うん、
いっぱいないですけどね。
そうですね。今、坂田の方では、やっぱりこうテーマがね、うん、じゃあいつまでボランティアだったらいいんだっていうことがあって、はい、実はあの最近、山形県の観光まちづくり塾っていうところに参加しまして、うん、そこのテーマが、着地型観光は地域を生かせるのか、 ていうテーマだったんです、うん、着地型観光って一体何なのかっていうと、うん、まあサファリツアーみたいなもんですね、うん、そこの現地に行った時に何時集合で、うん、例えば炭焼き体験をします、うん、農村体験しますみたいな、うん、そういうサファリツアーみたいなもんなんですけども、
うんうん、
それをずっとその町おこしでやってきた人たちが全てボランティアベースでやってきた結果が2年3年するともう疲れてくると、うん
ああはいはい、
うん、最初は情熱でなんとか賄えたものでもやはりこう2年3年すると疲弊してくるんだよ、うん、
さっき言ったその俺がしてやったんだみたいな意識が働いてるってことですよね。
うん、まあそうなのか具体的にその、うん、例えばこう自分がお金と労力をかけてやってるんだけども、うん、地域がそれほど活性化したように見えてこないとかいろんな結果とのバランスもあるのかもしれないし、はいはいはい、うん、だからもっとねだからその観光塾長という方が川西さんという方なんですけどもそれは君何のためにやってるんだっていう押し問答をねずっと同じフレーズ質問してたんですよね。でなんか僕から言わせるとねなんか全てお金につなげようとしてる人だななんてちょっと思ってたんだけどもでも、はいはい、そこは結局、お金を適正な利益をちゃんとしっかりいただくってことがサステイナブル持続可能性のある、そういう社会活動なんだよ、
うん、
っていう発想をねちゃんとねお金をもらうことが悪いことじゃないんだっていうことをちゃんとみんなで理解しましょうっていう発想だったんですよ。
お金をもらうことを理解しよう、
うん、そう、それが悪いことじゃないんだということをね、うん、その持続可能性のあるサービスを提供するために、うん、必要なことなんだということを自信を持ってくださいって言うようにしましょうっていうのがその時の話題だったんですよ、
うんうん、
あこれは正しいなと。で第2回高島平来たの、うん、うちらのところにいきなりそのフォンジャパンの伊藤君が高島平団地再生プロジェクトの人が坂田に今度連れて行きますんでよろしくお願いしますってこの間来てくださってで坂田を第二のふるさとにしたいんだとで、うん、都市型大都市の中の限界集落と、農村部の限界集落をつなぐこと交流人口を増やすことによって元気になるんじゃないかとただそういうことをやるにしても、うん、ボランティアベースで2年3年、ね、かけて築き上げて、うん疲れるんでは困るなということ でそこのプロジェクトリーダーの井上さんという女の子が23歳なんですけども、うん、その社会起業家っていうのを目指してるんだと、うん、でその社会利益を取りながらその社会が抱える問題を解決していくそういう手法を取っていく、うん、それでサステイナブルに持続可能性のある活動をしたいんだと
うんうん、
おっしゃっててでその辺がね、その町づくり塾の中で、仕入れてきたネタとそういう人たちの考えとでこの間、地元の東北広域文化大学というのがありまして そちらの方にわざわざ島根の、湯の津温泉、
うん、
湯の津温泉の旅館吉田屋さんというところが来てそこは農村を、活性化しながら面白く地域発の情報発信をしていこうという具体的な動きで動かれてる人たちが来てね、
うん、
でそれを講演していったんですけども、まあ、そこもね社会起業家なんですよね23歳なんだけども、うん、その農家のくず野菜をちゃんと高くフェアトレードっていう観点から高く買い取ってあげてそれをくず野菜をみんなで消費していこうみたいな動きをされたりとか、本当具体的なね現実で動いているリアルな世界のコンテンツって面白いのいっぱい転がってるんですよ、
うん
うん、ネットのコンテンツとはまた一味も二味も違う工夫がなされててねだからそういうところを具体的につないでいくそのネット媒体のあり方っていうのはどういうふうにしたらいいのかなってことも悩んでてでプラスアルファその自分たちがやる活動もちゃんとねそこで最低でもね足台ぐらいはきっちり出るぐらいの動きにしていかないとダメなんだろうなっていう思いでは今動いてる思いではやってるんですよね。だからドネーションというやり方もあるんだろうけど、うん、きちっと支払いを受けるっていう発想もありなんじゃないかなと思ってますよ、
うん、だからさっきのアイデアでいけばその CM を交えコマーシャルを入れることによってコンテンツが維持できるってやり方はありますよね、
う
ん
うん、そうですね、
うん
うん、
そういうなんていうのかな、でも短期的な収益とそれからこれからどうやっていこうっていう長期的な視野と両方いると思うんですよね。
そうですね、
うん、で最初は投資になってしまうのはしょうがないけれどもいつまでも投資続けられないっていうので、うん、
そう、
うん、それがその途中で疲れちゃう先が見えない勝負で、うん、みんな疲弊していって っちゃうっていうのはそこにありますよね。
そうなんですよ。だから本当にね、うん、楽し自分が楽しくてやってるんだっていう部分でやっていけるんだったらまだ10年で情熱が、ということでフェードアウトで終わりましたが、実はこの後電池が切れちゃってですね、録音を一時中断いたしました。再開した時にはまるっきりテイストの違う話になってましたので、この部分で佐賀さんのパートは終わりになります。引き続き常さんを交えたトーク部分も編集中ですので、皆さんお楽しみにしてください。
パパ頑張ってね。
はいよ。